アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2602回11月14日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。11月も真ん中来ましたが、そろそろ冬の用意もしていらっしゃるでしょうか。今週のオープニングテーマは委員とか係になったことです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。小学生中学生の頃って日直っていう制度がありました。だいたい出席番号順に回ってきて、日直に当たると黒板を消したりプリントを配ったりしてました、ね、今でも日直っていう制度あるんでしょうか。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私も生き物係的なことを小学校の時にやってたことがあります。メダカを飼ってたんです。夏休み家にどうしても持って帰ることができなくて、9月になって行ったら無事に生きてました。卵からちっちゃいメダカも生まれてました。やったと思いましたね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。中高では生徒会の役員をやってました。高校では会長をやってましたね。生徒と先生の板挟み係みたいな感じだと思いますけども、その感覚が心地よかった三浦です。
私どもと同じようにアップルファンに向けての番組を配信されてますアップルクリップさんの方で、先週11月8日から当番組のレギュラーでもいらっしゃる大井先生がゲストで出ていらっしゃいます。アップルクリップさんの方もチェックしてお聞きください。ブログ気になる気になるにあった記事です。 Mac mini の M4 搭載モデルと M4 Pro 搭載モデルの内部構造の違いが明らかに、という記事が出ていました。アップルから M4 シリーズのマークが次々と発表されまして、発売日は先週11月8日金曜日だったので、もうすでに予約していた人たちにはそろそろ届いていると思いますが、その Mac mini の内部の CPU によってのモデルの違いが写真入りで説明されています。ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい。
スミレさんは Mac mini 非常に興味津々やったんですけど、結局まだ購入の気持ちにはならなかった。
欲しい気持ちは普通にあるんですけど、今の M2 の Mac mini でとりあえず用は足りてるんで、検討するとしたら、前も言ったかもしれないですけど、整備済み品が出始めてからかなという。サンタさん、私 M4 Pro の Mac mini 欲しいんですよ。
サンタクロスなんかいない。
確かに魅力的ですよね。
M4 Pro?
うん。何に使うわけでもないんですけど魅力的ですよね。
パワーこそ力みたいな、そういう感じですよね。
それ何？小泉進次郎的な話。
いや、最近こういうお高い場合でネタで使ってますよ。力こそパワーとか。
プロでなくてもいいんですけど、M4 でいいんですけど、魅力的だなぁと思いながら。
M4 と M4 プロでは SSD モジュールの形状が違うということなんですね。記事では青く囲んだ部分ということで、確かに四角形は四角形やけど、M4 Pro の方がちょっと長めの四角いユニット
ですね。ですね。
配置位置も全然違うところに配置してます。NAND フラッシュメモリーは M4 搭載モデルの2つに対し、M4 Pro では4つ搭載されてますっていうことなんでね。まあ確かに M4 Pro の方が大きいユニットになるのは間違いないと思いますが。でもなんかね、どっちも同じ位置に収めようとは収めれそうな感じですやん、これ。
事情があったんだろうな感はありますね。
多分、放熱の問題で、やっぱりプロをガンガン使うとすごい熱が出るんだと思うので、それの都合でいろんな配列を変えてるのかなと思ったんですけどね。
写真を見ててね、今お聞きの方見えなくて申し訳ないですけど、M4 と M4 プロ内部開けた時に、CPU からつながる放熱フィンがあるんですが、
はい。
ちょっとこう描いたのになってるんですけど、はい、M4 の方がピッチが大きいですね。で、M4 Pro の方の、フィンはピッチがものすごく細かいですね。
そうですね。
要はフィンの数が多いってことですね。
多いということは、空気が触れる面積がその分大きいわけですね。そう、CPU の台の大きさも違いますね。プロの方が大きいですね。
まあそうですね。これは、今までも M シリーズのチップっていうのは、大体そういう感じで、その付け足し付け足しで、性能を上げていくみたいな感じになってましたよね。
ここ何度の位置が分かるってことは、ここ付け替えたら容量アップとかできるのかななんていう淡い期待をする私ですが、作りとして全然中に入れてしまってるようなボードにしてるから、
うん、
変えられないななんて思うんだけど、この写真で見たら、あ、自分でできそうみたいな淡い期待ってやつをね、
ちょっと気になりますね。
確か気になる気になるさんの別の記事で SSD はアップグレード可能だと、
はいはい、
ただ購入可能な対応 SSD が現時点では存在せずという記事が、
そういうことか。
M.2 規格の SSD はダメだけども iFixit で Mac Studio の SSD に置き換えるとちゃんと動いたっていうようですね、うん、
この記事で見てたら M4 Pro 搭載モデルには Mac Studio の SSD モジュールを取り付けることはできないと予想されますって書いてるから、プロの方はそうもいかないみたいですね。今春さん言われたのは M4 の話
です。 M4 ですね。 M4 プロではないですね。
Mac スタジオ用の SSD も高いんでしょ。でも
高いでしょうね
ねえ、それ
独自規格ですからね。おそらく下駄みたいないわゆる変換作ってるところがあるんだとは思うんですけど、少し前のインテルの頃の Mac なんかはそうでしたよね。下駄を履かせて NVMe の市販の SSD と、ね、を装着するっていうのはありましたけど、
まあまあ普通に考えたら内部に収めなくても今外部 SSD 側も中も売ってるわけなんで、
まあ、
速度の問題を気にされる方は何ともよう言いませんけど、それを使うのもどうかなっていうのは思いますけどね、ま
あうん、M4 Pro に関して言うとサンダーボルト5の端子に世代が変わってるんで、あとは外付け SSD のケース側とかが対応してくれれば、おそらく速度の面ではその足を引っ張ることはないと思うんですよね。
同じ SSD の記事、ソフトウェアアンテナさんでも出されてまして、朗報 M4 搭載 Mac mini は 256GB モデルでも SSD が遅くないことが判明という記事がありまして、さあ来ましたよ。覚えてますか？M シリーズの CPU でのユニットで、同じ容量のメモリを2つ入れてると、速度遅くなるんでしたっけ、あれ。
逆です。同じ容量の
チップ入れたら早い
だけだと遅くなる。
うん、それで2つ並べたら早いっていうのがあったんですけど、うん、今回の M4 の Mac mini ではそれは起きないそうです。
みたいですね。
よかったねって。ユーザーが買うときそんなん気ぃつけなあかんなんてめんどくさい話ですね、でもね。
そうです。ワンチップのやつでも十分早いといえば早いんですけどね。
早いんでしょうけど、なんかでも悔しいじゃないですか。自分と同じような時期にこうて、そっちの人の方が早いんやなと思ったら。
そうですね。
この記事には中国の方ですかね、X にポストして、簡単にマクミンの底面から開けてる動画があるんですけど、これ見たらなんかいともたやすく開けてますよね。ヘラでずーっとこう、黒い底面のとこ隙間入れて。う
ん、元に戻せるんですかね、簡単に。どうなんでしょうね。
いや、これ戻りますよ。
戻りますね。
なんか接着剤的なのがついてるわけではない。
じゃあない。はめ込みやと思いますけど、前のマクミでこんな簡単に外れへんかったからね。
結構めんどくさかったですよね。
めんどくさい。もう爪がガンガンに噛んどってね、あれ。
修理する権利じゃないですけど、そういうものも考慮して、もう少し分解しやすくしとこうかみたいな。
まあ、あるかもしれませんけど。
動画見る限りなのでわからないんですけど、
はい、
その、
はいはい、
スポンジ的なのが一部半分に分かれてしまってるような。
はい、スポンジのなん
ですか？クッション材というかスペーサーみたいなスポンジのがへばりついてたりしますね。
うんうん、
最初の方で。
それが開けることによって二つに分離してしまってるように見えますけどね。うんうん、どうなんでしょうね。
そんなん閉めたら一緒です。いや、厳密に言ったらあかんねんけど、まあ、自分で使う分にはそんなに重いんでしょ。でも、ほこり溜まりやすいとこやけどね、ここね。これでも小さいからやりにくいやろうな。
保証もなくなってしまう自己責任ですよね、全部。
私も X のポストを探すと、ベーシックアップルガイさんなんかは、歴代の Mac mini がね、よく Mac Pro に変身させられてたのをなぞらえて、今回もやってみましたよ、みたいな。側を被せて、ちっちゃいちっちゃい Mac Pro みたいな写真もありましたけど。スミレさんが見つけたのも何でしたっけ？ iMac に。
あ、そうですね。あの、いわゆる大福 iMac。
あ、そうそう。G4iMac やね。
G4 ですね。
iMac で G4 積んだあれだけなんですよ。
ああ、そうなんですか。
あの後 G5 になるの、iMac は。電気スタンドとかよく言われたあのモデルに Mac mini を入れた。
そうですね。M4 Mac mini を入れたという動画が、YouTube でごまじたまさんっていう方ですね。
はい。
この方が Mac mini の発売当日にこの動画を上げてらっしゃいました。
はいはいはい。
いや、やりよるなというと変な言い方
用意してたんでしょうね。Mac mini はそのままで入ったんじゃないですか？あのスペース
いや、それがですね、結局、Mac mini そのままではあるんですけど、電源のパーツとか、その辺をちょっと延長したりするのにバラしてるんですね、少しだけ。はいはい、 もう結構勇気あるなぁとは思ったんですけどね。もうバラした時点で保証はおそらく切れてしまうので。
そうですね。
ちなみに電気スタンドとか大福と言われる iMac ですが、一応交渉では iMac TFT って言うんですよね。TFT 液晶や、
ね。ああ、言いましたね。
だからもう、うちに遊んでる G4 キューブがあるから、キューブの中に入れてもいいかも。
キューブで、そうですね。
そうですね。
はい。キューブはキューブの OS で動かしたいんだよな。
いやそこはエミュレーターで。
エミュレーターか。もろもろ X のポスト調べてても、サーバーに入れた人の写真があって、早速 Mac mini サーバーにも使ってますよ、いうことで。
うん。
Mac Stadium さんの投稿で。
画像では、箱に入ってるのは29台。
すげえな。ラックに収まってんのも相当ありますよね、これ。
そうですね。
このラックに収まってるのは古い方の Mac mini なんじゃない
ですか。ああ、そんな感じですね。ちょっと薄型ですね。
入れ替えていくんだ、これ、
うん。うん。
そうですね。なので、まあ、ラックのサイズとかいろいろまたちょっと工夫しないといけないっていうところですね。
うん。すごい。
いろんなところで置き換え、入れ替えされていくんでしょう。うん、このなると古い Mac mini がどこへ行くんでしょうね。
うん、
ある程度は秋葉原とか日本橋のジャンク屋さんとかに流れてくるだろうとは予想してますね。Windows とか割と会社のリース落ちのものとかが流れてくるんで。
まあ、ありますけどね。そして、アスキーさんでスミレさんが書かれた記事がありました。M4 Pro の Mac は高出力モードに対応も性能アップはわずか報道という記事がありまして。高出力モードっていうのは MacBook Pro と Mac mini にあるモードで、まあ言ったらガンガンに処理させたい時に CPU を冷やす冷却ファンを最大まで回す。可能な限りの冷却をさせる。
まあ、ざっくり言うとそういうものですね。で、うん、Mac mini と MacBook Pro についてるというものではなくて、もともとは M1 から M3 までのチップだと、末尾に Max とか Ultra ってつく上位のモデルのチップだけで提供されてた機能なんですよね。はい、なんで、それを搭載している Mac では使えるというものでしたね。機能的には、ファンをより高速で回転させて、冷却効率を上げることでパフォーマンスアップを図るということなんで。
これ、アルステクニカさんでは、M4 世代で1ランク下のプロにも提供範囲を拡大したっていうことなんで。
そうですね。はい、
これ、そうすると、将来、いろんな Mac で他のにもついてくる可能性、MacBook Air はどうかな出てくる可能性もありますよね。
うん、そうですね、うん。少なくとも M4 Pro を乗せる他の Mac には、はい、おそらく搭載される機能だろうというところですね。おそらく次にもし M4 で MacBook Air が出てくるとしたら、MacBook Air はファンレス前提なんで、この機能がつかないので、M4 Pro 以上のチップはおそらく乗らないだろうなと。無印 M4 だけになるだろうなっていうところですね。
ああ、憧れの MacBook Air、うん、M4 Pro
は期待できなさそうだ、う
ん、期待できないのか。
完全に Apple 差別化してますよね。Air、うん、と Pro との間で。
iMac に関しても今回 M4 Pro 乗っけてないんで。ああ、
そうですね。
MacBook Pro こそね、本当そういうのは本当求められると思うんですよ。
はい。
出先で何かこう追加ができない。この一台頼らなければならないとかいう場面で、すごい放熱とかやっぱり大変なことね、うん、させるときあると思いますんでね、うん。リスナーさんで MacBook Pro、M4 Pro 積んでるモデルを購入された方、一体高出力モードどんな風になるのかというのをね、見てみて、またその感想をお寄せください。何やったらその時のファンの音も送ってください。
そうですね、ちなみに、アルステクニカさん、こちらのレビューだと、ファンの音は結構うるさくなるよと、Mac mini に関しては。
やっぱりね。
はい。いろいろベンチマークを取ってみたらしいんですけれども、
はい。
グラフィックに関するテストで若干性能がアップしたような、あったけど、ほとんどのグラフィックと CPU のテストに関しては、誤差の範囲に収まっちゃってると。そう。ただ、ベンチマークって数分程度、まあ短時間ものが多いんで、うん、何十分とかかるような作業をするんだったら、また話が違うかもしれないけど。うんまあ、短い作業だと高出力モードの意味は多分ないね、みたいな感じの結論を出してらっしゃいますね。
サーバー的なことをさせたりあれば、ストリーミング配信、
うん、
今だったら贅沢にその 4K で出したりとか可能性もあるんで、
うん、
それを2時間、3時間分回された日には負担がでかいですよ。
うん、
まあ、実際やる人が多いか少ないか分かんないですけど、まあ、やる人は絶対いると思いますから、MacBook Pro 存在感あるんで頑張って使ってみてほしいです。
そうですね。
思い出したんですけど、M3 ってウルトラがなかったんですよね、確かに。今調べても出てこないので、なんですよね。
そうですね。なんか M3 ウルトラっていうと、シャンリン、アンドロイド搭載っていう、なんか、タブレットが出てきますね。
うん。いつの間にかこう、スキップされてたんですね。
M3 がやっぱり M2 のちょっと良くなったバージョンみたいなこと当時言われた
じゃない ですか。そんな感じでしたよね。
だから、そう、M3 使ってる方は本当申し訳ないけど、ちょっとそんなニュースもね、見ましたんで。
うん。
春さん何も M3 のも持ってないんですか？
持ってないですね。
うまいこと避けましたね。
避けたわけではない。タイミングの問題ですけど、はい、今使ってる MacBook Air が M2 ですね。
はい、あ、そうかそうか。
iMac が M1 ですね。
うんうんうん、だからテカナリエさんがまたこの G4 に関してもま
た G4 じゃないです。G4 じゃないです。
M4 に関してももうでこっちが G4 って言いたいね。はい、あの文化レポートで、ね、出してくださると思いますんで期待したいと思います。もう出てないかな。まだちょっと今探してるんですけどね。さすがにまだそんな急には出えへんやなと思うよ。
もうちょっとかかるでしょうね。
早かったら今月中ぐらいには出るんちゃうかなという期待をしたいんですけど。
このテカナリエの清水さんの、はい。はい、X のアカウントを見てるんですけど、
はいはいはい、
Mac mini を購入した画像は載せてらっしゃるんで、
はいはい、
今のところは iPhone 16をばらしていってるようですね。
おー、まあじゃあそちらが終わったら、
はい、
待ってますん で、待ってますんで。
プレステ5 Pro、PS5 Pro。
ああ、それもあったわ。
はい。チップ開封スタートしたいねっていうふうに書いてらっしゃるんで、おーっていうところです。
PS5 Pro ってあれ10万超えてるんでしょ？
そうですね。本当にガチゲーマーの方が PS5 Pro を買うべきか、それともゲーミング PC を組むべきかみたいな。
そうね。ゲーミング PC の方が未来ある気するんだけどな。
その辺で結構迷ってらっしゃっているみたいですけどね。
アイスさんからコメントいただいてます。皆さんこんにちは。熊本のアイスです。先日の川崎に引き続き、博多の Apple Store へ行ってきました。その際、再度 iPhone 16 Pro Max の在庫があるかを確認してみたら、やっぱり iPhone 16 Pro Max と Pro シリーズはネットで予約して店頭受け取りにしたものだけが購入することができて、当日行きないでは無理だと言われましたので諦めました。早速熊本で iPhone を売ってるストアに行ってみて聞いてみたところ、店頭に在庫があると言われ、即決で買おうとしましたが、そのお店は Apple Care を同時購入しないときは1万円と少し高くなると言われ、再度断念しました。ネットでアップルから購入することにして、前回のコメントで言っていたケースも注文して本日到着しましたので、早速移行作業をします。明日から iPhone 12 Pro Max ユーザーから iPhone 16 Pro Max ユーザーになり、ケースも新調したので、あとは保護フィルムを購入するだけです。皆さんのおすすめの保護フィルムはありますか？長文乱文申し訳ありませんでした。ゲットの嬉しさ余って長くなりました。これからもお体に気をつけて長く続けていってください。と、アイスさんからコメントいただいてました。アイスさんまたコメントをいただきましてありがとうございます。
本当に嬉しそうな感じが伝わってきます、
ね、九州のアップルスターは今のところ博多だけですもんね。
福岡天神ですね。
ね、はい、うん、ですからまあ熊本にもできるといいですね。熊本はプレミアムリスラーはあるはずですけどね。なかなか、はい、阿蘇山をバックにアップルスターがあったらかっこいいです。
かっこいいですね。
ベタなこと言ってしまう
だし。映えるね。あの黒いバッグつけなきゃいけないぐらいお客さん来るかもしれないね。写真撮りにね、うん。
アップル阿蘇山ね。
ね、いいですね。素敵。
TSMC お膝元ってことになりません？
まあ、そうですね。
ね。そうですね。
ね。TSMC ストアとか作ったらいいんだよね。
そうね。中にね。
CP 打てんね。嘘。誰が買う
んですか？それすげえな。
その途中にある、ハルさん、これって大丈夫なんですかね？アップルケアを同時購入しないときは値段高くなるって言われたっていう。これ、販売的には。
ね、これはストアということは直営店ではなくてどっかの
小売店でしょうね。どっかのお店なんでしょうね。まあ日本語の言い方だけの問題で、普通に買ったらこの値段やけど、アップルケアつけて購入やったらこんだけ安くなるという内容ですよね、これはね。
そうでしょう。まあただアップルケアの分が入るので、うん、トータルとしては高くなるんでしょうね、おそらく。
いや、今 iPhone のアップルケアって1万なんちゃいましたっけ？iPhone 16 Pro Max のアップルケアプラスは一括購入で 31,800 円です。
2年
か。月々割の、あの、アップルケアの払い方があるじゃないですか。
そうそう、いや、2種類あるんですよ、今、アップルケア。
盗難紛失プランとそうじゃないやつですね。はいはいはい。盗、うん、難紛失もつけたら 34,800 円。
はい。結構します。
三浦さん入ってたの、安いやつ。
ああ、モバイル保険ね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。あれ、月々、700円ぐらいかな。うん、
あれ、今でも払ってはるんでしょ？
払ってもらってる。うん。あれに入ってます、私は。
どれをどうっていうのはあんまり言えないですけど。
うん、
まあ、そうですね、私はアップルケアしか入ったことないから、ちょっとあんまり他のことはわかんないですけどね。アップルケア対応早いですよ。出したら本当にすぐに帰ってくるんで。
うんうんうん。うん、
まあ、そこが違うかなっていうところですけどね。まあ、いずれにしてもね、購入されて、何色買われたんでしょうね。
プロマックスなので3色しかないですよね。
ごま塩とたらこと のり玉。
食べ物じゃん、
三色。
色じゃない。
三色ふりかけって言ってみたかったんですよ。
ああ、そういうことか。
なんでそんなやつを食べるの？
なるほど。なるほどね。
もうね、のり玉早いに使い切って、次、たらこばっかりかけて、ごま塩最後まで残って。
ごま塩は残りますよね。すいません、4色ですね、今。プロとプロマックスは、はい。
はい。あの、だから、ミッドナイトブルーまだ残ってるんでしたっけ？
いや、残ってないですね。
あ、残ってない。
今は、ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ナチュラルチタニウム、はい、デザートチタニウム。
はい、チタニウム推しですね。
チタニウム推しですね。私が購入したのが、デザートチタニウムです。
はいはいはいはいはい。
ね、春さんがシフトに買ったことを綺麗に忘れてと。買って当たり前やっていう話やねんけど、なんかイメージ。そんなわけで、フィルム、どうしましょうね、ケースフィルム。うん、
私はフィルムなし派なので、はい、
うんうんうん、
もう、かなり、いつか最後にフィルム買ったのは多分、5、6あたりですかね。
そんなに割れることないってことですよね。
ですね。
誰でも綺麗に貼れるフィルム。
うん、
ああ、この前のね、すごかったですね、確かにね、うん。
トリニティさんが毎年ね、貼り方を簡単にできるのを改良していってて。
うんうんうん、
落下させて、落としてしまって、
うん、はい、
保護フィルムだけ割れて、
はい、
ディスプレイ大丈夫で貼ってよかったっていう話、ね、ネットとかで見ますけど、
はい
はい、私、ああいうのってあんまり仮定にしてなくて、はい、保護フィルムを割れて、本体割れてないような場合って、保護フィルムを貼ってなくても本体の画面は割れてないんじゃないかなっていう気はするので。
割れなくても、うん、私も iPhone7 プラスの時買って一月目に画面の方からアスファルトに落としたんですよね、
うんうん、
バイク乗ってて芯のポケット入れてて次見たらないから、はいはい、振り返ったら iPhone 落ちてて慌てて取り戻ったんやけどその時に画面から落ちてたんですよ。で、わ、さすがに割れてるやろなって割れてへんかったけど、うん、もうアスファルトの方が当たったから細かい傷がいっぱい出てたんですよ、うんうん、でもこんなのちょっと拭いたぐらいで全然消えないしもう、
うん、
表面えぐってるからね、
うん、
で、これフィルムあったらこんなんなかったのかなってその時思いましたけど、
うんうん、
そうです。そこまでなるとそうかもしれないですね。
で、4年間タッチしまくったら真ん中の方の傷だけは綺麗になくなりましたね。
ああ、さすがに摩耗して。
摩耗して。で、端っこの方は普段3枚3枚がちょっと傷がくすら残ってる感じまでありましたけど、
ね、うん、はいはいはい。一番細かいサンドペーター、ペーパー状態になったわけですね。
そうね。
ね。
指がね。
生身の体でね。うん、
プラモデル好きな人とかサンドペーパーの話振ったら、耐水ペーパーで2時間ぐらい喋りますよ。耐水ペーパー何番で、
ね、
何番で磨いてって、コンパウンドどうて。
はいはいはいはい、
私もやりますけど、キリないんですよ、あの作業は。あれだけをなんか趣味にしてもいいと思いますね、サンドペーパーがけ。
ネットでたまに見るのが、そのサンドペーパーではないんですけど、コンパウンドとかいろんな組み合わせて、
使ってね、
コインですね、貨幣をきれいに
する。あの YouTube で汚いコイン探してきて、磨く人の動画。そうそうそうそう。もう、もうええやん言うてもまだやるんですよね。
やりますよね。
そう、もうどこ磨きようがあんねんこれっていうぐらいやるんです。でもお金の刻印ってあれでも消えないもんですね。
ですね。あれそうですね。
あんだけやったらもう消えるの貸すもんちゃうかと思うけど、全然ならないですね。
ね、
まあ、だからこそ貨幣なんでしょうけどね。
ね、
フィルムの話でしたね。すみません。
ね、
だから先言ったトリニティさんの貼りやすい、超貼りやすい、あの、キット、月のやつが、シンプリズムさんの、なんてやつだったかな。綺麗に貼れる保護フィルムっていうのでね、売ってますね。箱に入っててね、そこに iPhone をこうはめ込んで、何回かこうフィルム貼ったり剥がしたりするだけでも綺麗にピタッと貼れるっていう。
うん、うん。
しかも貼り直し可能。
私はね、よくあの、毎回買ってるのは、このガラス侍シリーズみたいな、出してるとこあるんですよ。
はいはいはい、
私は、ね、そんなにお高くもないしですね。まあまあ、サポートもいいので。はいはい、私はそこをよく使ってますという情報でした。
ガラス侍。この一枚で守り抜くってね。
そうそうそうそう。それですね。はい、前ね、こう貼ってたんですよね。はいはい、あの12ミニ使ってた時に。
はいはいはい、
うん。その時は自分が使ってるので落とすことはなかったんですけど、それを息子に渡す時に、
はい、
それ貼ったままだと勘違いしてたんですけど、実はそれ剥がしてたんですよ。
ああ。
ほんで落としたんですよ。
はいはいはい。
割れたんですよ。
あ、じゃあ。
やっぱり、うん、そういうのもあって、貼っとかないとっていうふうに、私はなってますね。
はいはい。スマホ触る前に指をきれいにするクリームって売ってるでしょ。
そんなあるんですか。
あのね、スマホ触る前にって書いてあるんですよ、パッケージ。なりすけ商品が出してんや。すぐスマホ触れるハンドジェリー。という、なんか、レモンイエローのね、透明のジェルでね、ベタつかない、ぬるつかない、ストレスフリー、水分浸透。どっちかというと、指の肌を守る方向なのかな、これは。
綺麗ね。
綺麗、600円です。
こんなんもあるんだ。初めて見たな。
なんか今、アップルの公式のページ見ると、はい、ベルキンのウルトラガラス2っていうオフィルムだと、はいはい、説明の中に、スタッフによるプロテクターの装着を希望される方は、ちゃんと書いてありますね。だからまだ今でも直営店でやってるみたいですね。
それは春サービス料金もまた発生するんですかね。
いや、あれ確か無料ですよね。無料です
か。あ、そのアップルストアで買う分においては、
そうそうそう。
無料でやってもらいますね。はいはい。アイスさん、綺麗にフィルム貼り終えた時にはね、またどんな発見があったかまでお待ちしてますので、はい。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年11月27日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第一会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は11月16日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。